我が家は手話と日本語のるつぼ。作、舗装を学ぶ。私は耳が聞こえない。我が家では声と手話が第一のコミュニケーションになっている。大学時代に手話サークルで知り合った妻は、聞こえるが手話ができる。妻は声ででも話をしたいし、私は手話も必要である。そこで折衷して生まれたのが音声混じりの手話、つまり声を出して喋りながら手も動かすというコミュニケーションである。初めての息子コウが生まれた時、一番に心配したことは手話を覚えてくれるだろうかということだった。普通の家庭環境なら、子供は周囲の環境から自然に習得する。赤ちゃん言葉から幼児語になり、だんだんと言葉が進んでいくということは、今までの経験からもイメージできる。しかし我が家のような日本語と手話が入り混じったどっちつかずのような環境では、子供は果たして手話を覚えてくれるのか、それもどのようにと不安がいっぱいだった。コウが4ヶ月の時に思い切って2ヶ月間の育児休暇を取得し、毎日ベビーベッドの前で絵本の読み聞かせ、もちろん手話と身振りでの読み聞かせである。桃太郎なら両手で桃を形作って体をゆらゆらさせながら、どんぶらこどんぶらことやるわけだ。サルカニ合戦なら右手で猿、左手でカニを表して人形劇のように見せる。飛行機ものなら手のひらを飛行機に見立てて飛行機ごっこ。右手で飛行機、左手の人差し指をミサイルに見立てて甲に発射。命中したらこちょこちょとくすぐる。そんなふうに楽しみながら手で話をしていくと、息子もどんどん手を使っての会話が増えていく。毎日コウが新しく手話を使うと、嬉しくてブログに今日の息子の手話の記録を細かく書きつけたものだ。この時はまだ言葉を覚えるペースと手話を覚えるペースがだいたい同じくらいだったように思う。ママと喋り始めたら、母の手話を教え、おいちいと言えばおいしいを教える。そうやってコウとの会話がだんだんと増えていくのはとても楽しかった。しかしコウが保育所に通い始めると状況が変わってきた。保育所は親の知らない世界であり、子供を通して初めて知ることになる。保育所が大好きなコウにとっては、親に報告したいことが毎日山ほど出てくる。それを伝えたくて、保育所からの帰りの自転車で後ろの荷台から、ねえねえとこっちを向いて話を聞けと催促してくる。そのたびにいちいち自転車を止めて振り返り、コウが小さな手で一生懸命表す拙い手話を読み取る。もちろん言いたいことを言おうにも、知っている手話が少なくてイライラして泣くこともあった。保育所で何が起こっているのか知るすべがないから、あらかじめ手話を教えておくなんてことはできない。どうしても日本語の獲得のスピードに手話が後から追いかけていくような感じ。しかも数週遅れで、にならざるを得ない。こんなことがあった。コウが新しくできた友達の話をしたくて、何かを言おうとしている。どうもその友達の名前を言いたそうだというのは分かった。 しかし指文字括弧50音を表す手話括弧閉じをまだ教えていなかったから名前を手話で正確に表せない。ゆうたくんって言ったの？ふうたくん？うん、まるまるくん。しゅうたくん？ちゃう。うーん、わからない。読み取れない。話の本題にも入れず行き詰まって、わんわん泣く甲の手を引きながらの帰り道ほど、辛かったことはない。でもそんな辛さも妻の助けのおかげでなんとか乗り越えられたように思う。妻がいるときはこうに見えないよう後ろから今こんなん言いてるんよとそっと通訳をしてくれた。できるだけ私と息子の直接コミュニケーションが成り立つよう徹底して黒子的通訳に徹してくれた。本当に妻には感謝している。そんな子も今や小学校4年生。参観日の時に教室に子どもたちの自己紹介カードが掲示されていたが、彼のカードには僕のお父さんは耳が聞こえません。お父さんと話をしたい時は僕が手話通訳をしますとあった。いやいや、父さんは自分でコミュニケーション頑張るよと思いつつも、息子の優しさとその成長ぶりになんだか慌ててしまった。5歳下の弟カイもまだ手話に四苦八苦ではあるが、コウが私と手話で喋っているその背中を見ていたのか、自分なりに工夫を凝らして手話を表そうとしている。通じないときは、コウの顔を見て目くばせ。コウも心得たものでさらっと通訳する。カイは、お、サンキューという顔つき。コウの黒子ぶりは妻そっくりである。手話と音声が飛び交う中で、仕事の話、学校の話、保育所の話など家族それぞれの話題が食卓に上る我が家の楽しい団らん。これが今の私の最高の宝物である。